ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間でございます。ここからは厚生 FM 上田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いいたします。今日も沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ずいぶん暑くなりましたね。
大変暑いですね。我々二人は暑いのが苦手という話を何回もさせていただいてますけど、
なんか市長ちょっとこの暑さでスリムになってるな気がしますけどね。
目の錯覚だと思います
ちょっと溶けましたかね。
あ、若干ですかね。確かに暑いですよね。
暑いですね、はい、これ収録は7月の終わりなんですけれども、放送が8月の頭から中頃にかけてということで、はい、おそらくもっと気温が上がるんじゃないかなと放送の頃には、
ね、まあ、8月生まれなんで8月っていうと本当に嬉しいんですけど。
そうですか。8月の何日でしたっけ。
9日です。
9日ですか、はい、ちょうど放送と放送の間になりますけど。
そうですね。
おめでとうございます、
は
い、
何を PR してるんだかって、うん、
あのリスナーの皆様ぜひお祝いしていただければと思いますけれども、今日もゲストをお迎えしてお話伺ってまいりますけれども、今日はね市長、あの本当に我々の生活にとっても身近なというの
か、
はい、全ての人においてかなり重要な情報の発信になるかと思いますので、
その通りでございます。
はい、いつものように最後までお付き合いいただきましょう。ゲストをご紹介します。今回は沼津医師会の会長である西方俊先生がゲストです。西方先生は沼津市、裾野市、長泉町、清水町の医療機関を管轄して活動する沼津医師会の会長に平成30年6月に就任されまして、この地域の医療者の代表として精力的にご活躍されていらっしゃいます。で、今日はですね、今まさに進められております新型コロナウイルスのワクチン接種についてお話を伺ってまいります。西方俊先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。西方です。
本当に今日もね、いろいろとそのコロナに関しての報道が当然まああるわけですけれども、はい、お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。たっぷりとお話伺ってまいりますが、いつも通り頼重市長からゲストである西方先生にお話を伺っていきます。質問をしてまいりますので、はい、順番にお答えいただければと思います。では早速頼重市長まいりましょうかね。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、今あの新型コロナウイルス感染症のということでお話がありまして、あの西方先生を筆頭に、まあ、会長ということで大変なお役職を受けていただいているわけでございますが、沼津医師会の皆様方に本当にですねご尽力いただいているおかげでワクチン接種の方がですねかなり進んでいると、そんなような状況でございます。まあ、本日は本当にですねお忙しい中ご対応いただきまして本当にありがとうございます。はい、まず最初にですね、ワクチン接種ではですね今までに経験したことのないような、まあ、集団接種という形になっています。はい、うん、まあ、準備の段階からいろいろなご苦労があったかと思いますが、はい、始めるにあたって大変であったこと、まあ、大変であったことがたくさんあったと思いますが、はい、特に工夫したことなどお聞かせいただければと思います。
はい、ワクチンの接種開始に向けまして、沼津医師会と沼津市は、昨年の12月からあの県の担当者を交えて話し合いを重ねて慎重に準備を重ねてまいりました。国からのワクチンの出荷スケジュールが当初の予定より遅れまして、ワクチン接種のタイミングがなかなかつかめない中、ようやく医療従事者の接種を皮切りに4月21日よりひらめっせ沼津で集団接種を開始することができました。その時点でワクチン接種を個別で行うのか集団接種にするのか議論を行いましたが、まずあの集団接種での使用が決まったファイザー製ワクチンの保管にはマイナス60度のディープフリーザーが必要で、ワクチンの管理配送が大変であること、それから個別接種を行うと個々の医療機関に予約やワクチンに関する問い合わせが殺到して平常の業務に支障をきたすことが予想される、さらに集団接種の方がより効率よく接種が行われるといった理由で集団接種の形で行うことに決定いたしました。集団接種に参加していただくにあたり、医師会で年齢制限ですとか持病のあることなどの免除規定を設けまして先生方に指導をお願いいたしましたが、ほとんどの先生方に快諾をいただくことができました。しかも多くの医療機関が看護師さん、 事務職員込みでの移動診療所の形で参加していただいたために、同時にスタッフの確保にもつながりました、うん、何年か前までは、学校でワクチンの集団接種が行われており、開業医は年に何度か指導の義務がありましたが、現在ではほとんどのワクチンが個別接種で行われております。今回の集団接種には、日常診療ではワクチンの接種と無縁の科の先生にも指導をお願いしております。そのため先生や看護師さんにワクチンの副反応、特にアナフィラキシーショックの対応につきまして事前に理解していただくために、沼津市立病院副院長の伊藤先生に講師をお願いいたしまして、講演会を開催いたしております。また会場での副反応の出現に備えて、接種会場での対応スペースの確保、救急資材の用意を行うとともに、沼津市立病院、静岡医療センター、聖霊沼津病院にワクチン会場で具合が悪くなった住民を速やかに受け入れていただくようお願いしております。さらに消防本部にも救急搬送の可能性についての依頼を行いまして、万全の体制を整えております。
準備もいろいろ大変だったかと思いますけれどもね、すでに、当然ながら接種も始まっているわけです、うん、それに関連して市長、次の質問参りましょうか。
そうですね、本当に今先生の方からお話聞いて、本当に大変な準備、その創意工夫といったらいいんでしょうかね、いろんなことを取り組んでいただいて今日を迎えているなということを改めて感じさせていただきました、国家プロジェクトなんですけど医療行為でございますので、うん、我々は市の職員といえどもですね、全くそのあたりの見地がないということでございましたので、その点に関して本当にご指導いただきましてありがとうございました。では続きまして、でということなんですけど、ご案内の通り沼津市の方ではですね、65歳以上の方のワクチン接種を希望される方の接種がおおむね、終了したというような状況でございます。ワクチン接種を開始して約3ヶ月というところでございますが、沼津市会場の状況についてですね、先生がお持ちになられておりますご感想などございましたらよろしくお願いいたします。
はい、集団接種会場のレイアウトにつきましては、医師会の感染症対策委員の先生方と、沼津市のワクチン班のスタッフとで検討を重ねまして、効率よく多くの住民が、接種が行われるよう設営を行っております、うん、医師が問診する場で、渋滞が起きないように問診を行う前の、予診エリアに、おいて、体温測定を行うのとともに、市の担当者が問診票に漏れがないか、アルコールのアレルギーや、化粧品かぶれの有無、過去の注射などの処置で具合が悪くなった既往がないかなどをチェックして、ありの場合には患者さんのマスクにシールを貼っていただいて、医師や看護師が一目で分かるようにいたしました。また接種ブースにおいては、針先事故防止の目的でワクチンを接種した後、使用済みの注射器を直ちに破棄できますように、注射を受ける方と接種を行う看護師さんの配置を考えております。ワクチン接種の副反応ですが、これまでのところ深刻なアナフィラキシーショックなど認められておりませんが、高齢者の接種におきましてはもともと持病をお持ちの方が多いために、副反応以外のアクシデントの発生、例えば心筋梗塞の発症ですとか、持病の転換発作が起きたりとか、それから会場内での転倒事故なども起きておりまして、あらゆることを想定して対応していかなければというふうに考えております。
本当に初めてのことばかりということでね、想像つかないようなこともあるかと思いますけれども、そういった部分も配慮しながら進めてくださっているというお話でしたね、
はい、
で、一方でそのワクチンについてはいろんな報道がありますよね、いろんな情報もあります。メリットデメリットっていうのも当然いろいろ出てくるかと思うんですけれども、それに関連して市長、次の質問参りましょうか。
まさにその通りですね、これまで、65歳以上の高齢者の皆さんということだったんですが、今後はですね、64歳以下の方へのワクチン接種、こちらの方が進んできます、デメリットメリットデメリット、このことに関してはですね、特にその若者の方、 副反応が出やすいというそういう話が大変出ているところでございますし、はい、接種後のですね副反応について心配されている方々がですね結構いらっしゃるというふうに聞いているところでございます、はい、そういう点においてですね、まあ、あの先生せっかく、まあ、医学的見地ということでにおいてはですねメリットデメリット、このようなことを含めてですね先生の方からお考えを教えていただければと考えています。
はい、ワクチンのメリットは、感染を防げること、感染しても重症化するのを防げる点です。集団接種で使用しているファイザー製のワクチンでは接種しない場合に比べて感染リスクを 95% 減らすと言われておりました。最近変異株の出現により感染の予防効果は少し減少したのではないかという報告がございますが重症化するのを防ぐ効果は同様に認められております。ワクチンのデメリットは副反応です。ファイザー社のワクチンでよく見られる副反応は体内の免疫反応に伴って生じる接種部位の痛みや発熱、疲労感、頭痛などで他のワクチンよりも発生頻度が高いと思われます。ただほとんどの人がこれらの症状は数日以内に警戒しております。稀に起こる副反応にはワクチン成分に対して起こる激しいアレルギー反応、アナフィラキシーがありますが、アドレナリンの注射など適切な注射を治療を受ければ回復しまして、これまでは接種後のアナフィラキシーで亡くなった人はおりません。ワクチン接種の副反応やアナフィラキシーに関しては年齢別では高齢者ほど、性別では男性の方が起こりにくいことがこれまでの追跡調査などから分かってきております。今後64歳以下の方から段階を踏んで接種を受ける方の年齢が下がるに従い、副反応の出現する頻度が高まるものと十分理解した上で接種会場に対応可能な人員を行うなどで対処したいというふうに考えております。ワクチンの接種の対象年齢が16歳以上から12歳以上に引き下げられまして、小中学生にも接種が可能となりました。小児の新型コロナウイルス感染症の多くは無症状もしくは軽症であることが分かっておりますが、重症化しやすい基礎疾患をお持ちの小児ではワクチンを接種することで万が一感染した場合に重症化を防ぐことが期待されます。また今後ウイルスの変異によって基礎疾患を持たない小児も重症化する可能性があり、その場合にはワクチンが有効かつ必要なものになることは間違いありません。一方子宮頸がんワクチンの経験から若年者では副反応の頻度が高く、接種時の緊張から来る接種直後の反応も起こる可能性が高いことが予想されております。本人と養育者がワクチン接種のメリットとデメリットを十分理解していただくためのパンフレットを小児科医会の先生方が作成してくださり、教育委員会を通じて父兄に配布していただいております。パンフレットを読みになった上で接種を受けるのか取りやめるかは慎重にご判断いただきたいというふうに考えております。
はい、そこはそれぞれしっかりと、まあ、判断をしていただきたいというお話でした。さあではお話し続けていきますけれどもね、まあ、当然ワクチンの接種、という業務に加えまして日常業務というのも医療現場ではあるわけですよね。このあたり今医療現場どうなっているのか気になっていらっしゃる方も多いと思いますので、市長次の質問参りましょうか、ね、
そうですね、
はい、
日頃からですねそれこそ医師会の先生方には救急医療や各種検診、学校保健医、このようなものなどですね、はい、市民の皆様の健康を守るためにですね数多くの保健行政にそれこそ多大なるご支援ご協力をいただいており大変感謝しているところでございます。その上で本来のそれぞれの医療機関での業務を調整してワクチン接種に参加していただいているそのような状況ですが、現在の医療現場はいかがなものであるか、また看護師さんなど医療機関の皆様多数の応援をお願いしており相当なですねご負担をおかけしているのではないかと、そのように大変気になっているところなんですが、まあ、この機会でございますので先生の方からそのような状況をお伝えしていただければと思います。お願いします。
はい、 新型コロナウイルス感染症に対する特効薬が存在しない状況下で、ワクチン接種は感染拡大を抑え収束に向けた切り札であることは万人が周知するところでございます。ワクチンの打ち手が足りない地区があるなどの報道もなされて、歯科医師、救命救急士、臨床検査技師にも条件付きでワクチン接種の注射が認められるようになりました。しかしながら、おかげさまで沼津市ではワクチン接種に出動いただいている医療機関が多いことと、薬剤師科のご協力によりましてワクチンの注射器への充填作業が行っていただいておる関係で、医師が問診を担当して、看護師が接種を行うというスタイルを、維持できております。単位の先生には、単独または医療機関単位で、あらかじめ、休日の救急当番ですとか学校検診の出動日を避けて土曜日の午後、日曜日の午前、午後の休日出勤もなるべく偏りがないように平等に振り分けていただいて、おおむね月に2度ほどのペースで出動をお願いしております。それぞれの医師のスケジュールに合わせた出動計画作成は大変な作業でありまして、市のワクチン班の担当者様にはご苦労をおかけいたしておりますが、もうしばらく調整役をお願いしたいというふうに考えております。また平日のワクチン出動日には診療所が休診となるため、かかりつけの患者様には大変迷惑をかけることになります。事前にワクチン出動のため臨時休診といった掲示を行ったり、事前にメッセージを入れるなどの方法でお知らせをしております。患者様もワクチン接種の出動であれば仕方がないというふうに理解していただいているのではないかというふうに考えております。6月からは住民検診が開始されておりまして、10月以降はインフルエンザの接種開始を控え、さらに今週からこれまでの集団接種とともに各医療機関による個別接種も開始いたしました。会員の先生方にはますます負担が多くなりますが、なんとか12歳以上の住民の2回接種完了に向けて引き続き協力をお願いしていく所存でございます。
まあ、それぞれの医療機関ね、診療所、病院というのは本当に様々な受け入れ体制を取ってらっしゃるかと思いますけれども、当然ご苦労も終わりなんじゃないかなと思います。それを踏まえた上で一つ次の質問です。
そうですね、今お話を聞いていて、まあ、本当にコロナ禍においてですね、診療にあたって大変ご苦労されているというものをですね、感じさせていただいたところでございます。ところで西方先生も、まあ、診療所ということでございまして、この西方先生の診療所ではですね、例えば、コロナを疑う患者さんがいらっしゃったということでありました場合に、そのような方に対してどのような対策を取られたかお伺いできますでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症の患者さんが増加する前までは、新型コロナの疑いの患者さんを診察する病院というのが指定されておりました。一般の診療所では診察検査は行っておりませんでしたが、昨年インフルエンザの流行期に備えまして国県の方で発熱患者さんの診察検査を行う医療機関を募集いたしまして、それで私の院の方でも発熱など診療医療機関として指定を受けました。沼津市内でも多くの医療機関が手上げをしていただいて指定を受け、個人の診療所でも発熱患者さんの診療検査を行うようになりました。発熱患者さんの診療検査を行う医療機関として指定を受けるための条件といたしまして、発熱患者さんとその他の患者さんの動線を可能な限り分けること、それから新型コロナに関わる検査体制を確保すること、さらに適切な感染対策を講じることなどが示されております。個人の開業医では入り口や待合室を分ける余裕はありませんので、発熱などの症状が生じた患者さんには事前に電話で連絡をいただくか、または直接 LINE されてしまった場合でも診療所の玄関に入室しないで携帯電話で連絡を入れてくださいといったような張り紙を行って、玄関の外から受付に電話を入れていただいております。電話で具体的な症状の経過を伺いまして、息苦しいですとか 高熱が続くなどの緊急を要する場合には直ちに診察を行いますが、緊急性のない場合には午前と午後の診療終了の時間に改めて来院していただき、いずれの場合も診療所の駐車場におきまして個人防護具を着用しまして、自家用車に乗っていただいたまま患者さんの診察検査を行っております。歯科医の中には診療所の駐車場に発熱患者さんの診察を行うためのテントを設営しているような医療機関もございます。
なるほどね。相当まあ大変でいらっしゃるという感じですよね。こうやってお話を伺っていくと、
はい、
まあ、改めて医療従事者の皆さんには敬意を表したいなと思いますけれども、
はい、
西方先生からのメッセージ最後に伺いたいなと思います。市長お願いします。
そうですね、西方先生には先ほど来お話がありますように沼津医師会の会長というまさに要職についていただいて、その医師会を、まあ、でおいてですね、リーダーシップを発揮していただいている、そのようなお立場であります。まあ、そういうことにおいてですね、ぜひとも医療現場の代表としてですね、このような機会でございますので、メッセージなどございましたらよろしくお願いしたいと思います。
はい、国の方から、65歳以上の高齢者のワクチン接種を、7月までに行うこと、さらに全国民の希望者すべてのワクチン接種を11月までに完了せよとの要請がございました。このため、これまでより1時間あたりの接種患者数を増やし、接種時間の延長を行って、月曜日から日曜日まで休むことなく集団接種を行っております。その結果、多い日で1400名を超える方に接種を行っており、これは近隣の市町と比べても非常に効率よく接種が行われているというふうに考えております。しかしながら沼津市の人口は近隣の市町と比べると約2倍から6倍で、ワクチン接種は1人2回ずつ行うために、市町ごとの接種回数では沼津市はそれぞれの市町との人口差の2倍の数だけ余分な接種が必要となります。そのために残念ながら65歳以上の高齢者の一部の方には接種が8月までずれ込むこととなりました。最近になりまして、ファイザー社のワクチンが普通の冷蔵庫で30日間の保存が可能となり、扱いやすくなったことと、市のワクチン予約システムが個別接種にも対応可能となったために、先ほどお話しいたしましたように、64歳以下の接種予約開始に合わせて、集団接種と並行して個別接種を開始することになりました。また、今後の集団接種の会場の確保の状況によっては、平日の午前中にも接種を行うことを検討しておりまして、さらに接種のスピードアップを図る予定でございます。ワクチン接種事業の早期完結に向け、沼津市の担当者と医師会の感染症対策委員の先生方とは、定期的に会合を開き、メールでの意見交換も頻繁に行っておりまして、常に軌道修正を行いながら全力で取り組んでおります。最近ワクチンの供給状況が滞っているとの報道があり、ワクチン接種の加速に若干水を差された感がありますが、沼津市と沼津医師会とで協力してこの国家プロジェクトを無事に完結させたいというふうに考えておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。またこのところ沼津市でも感染者の増加を認めております。ワクチンの接種で発症を防ぐ効果が期待されますが、一方で感染自体を防ぐかどうかは十分検証されておりません。住民の皆様にはワクチン接種後もマスク、手指消毒、大人数での会食を控えるなどの感染対策を引き続きお願いしたいというふうに考えております。
はい、本当にね、市長、いろんなこのワクチンをめぐっては報道がありますので、我々もちょっとこう左右されがちな部分っていうのはあるのかなとは思いますけれども、一方で我々もちょっとこう冷静な目でといいましょうか、冷静な心で様々な情報を処理する必要がありそうですね。
本当にその通りですね。まあ、見えない、まあ、物体に対して対応するというのは本当に大変なことなんですけど、 ましてやそのこれまでにこのような状況というのはなかったということでございますので、なおさらあの取り組むことに対しても新たなということが大変多い、そういう中で、本当に初期の段階なんか暗中模索の状況で、いろいろなことをやってきたというような状況だったと思います。まあ、そういう中においてですね、我々冒頭で言いましたように医学的見地があるわけではない、まあ、普通の公務員という立場でございますものですから、それでに関してですね、先生方の方からの適切なるアドバイスをですね、本当にいただきながら、その接種会場の運営、準備、さまざまなことをやってきた、で今日まで迎えることができたということでですね、本当にありがたいなと思っているところでありますし、これまでのご尽力に対してですね、本当に心から感謝を申し上げる次第でございます。特にあの西方先生におかれましては、沼津医師会の会長ということで、医療界を代表するまさにトップという立場でですね、我々が考えている以上なさまざまなご苦労等があったと考えているところでございますが、まさに国家プロジェクトということで、いかにして早くこのコロナ禍を収束させるかと非常に重要なことでございますし、一日も早くあの、まあ、収束し平常な状態にですね戻れるようにということで多くの方々が望んでいるというような状況でございます。これは我が国のことだけではございませんが、世界レベルで取り組む内容でございますけど、やはり我々沼市としては現場サイドの皆様方とですねしっかりと連携し強固に働きかけさせていただきながらですね、このことをしっかりと実行してまいりたいと考えていますので、今後ともさらなるご指導コメントを賜りますようよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
この新型コロナウイルスのワクチン接種について沼津市の最新の状況は随時沼津市役所のホームページでも公表を公開しておりますけれども、お聞きのコースト FM でもね最新の情報は随時発信していきますので、ぜひ耳を傾けていただければなと思っております。今回のワンダフル沼津、沼津医師会の会長でいらっしゃいます西方俊先生をゲストにお招きしてお話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
市長もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。より重市長のワンダフル沼津でした。